はい、皆さんおはようございます。先週の木曜日からですね、中先生の追悼コンサート会を開かせていただきました。私は昨日ですね、3時半まで寝られなかったんです。それで起きて、睡眠薬を飲んで、なんとか3時間ぐらいは寝たんですけども、なぜかというとエキサイトしていて、中先生の素晴らしいこれまでの歩みを振り返りながらですね、寝られないんです。で、起きて薬を飲んで、それから7時ぐらいまでなんとか寝ておられたんですが、この今日は中先生のことですね、普通紹介は1ポイント2ポイントで終わるんですけども、先生の働きを考えるとですね、たくさんありすぎてメモしないと忘れてしまうので、今日もメモしてまいりました。大変多くの方々から愛された親しまれた、そういう生涯であったと思います。沖縄大好きな先生でした。昨日も紹介したんですが、島バナナ、島らっきょう、そしてムーチー、そういうのが大好きでですね、ところが大好きじゃないのが一つあるんです。それ何かというと、池原亡くなった新薬先生が中先生を歓迎したくですね、ヤギをたくさん飼っていたんですが、そのヤギをですね潰して、それで大きな、このプラスチックの碗にですね、もりもりに入れてくださったそうです。それで出されたので、これは食べないと失礼になると思って全部食べたそうです。そしたら大好きだなと思って、またもう一本持ってこられたと。だからヤギはどうもやっぱり合わないという話をしていたのが特徴的でした。私も理事会に行くたびにですね、羽田空港に降りたらすぐバスがあって、それで所沢まで、駅のように動かないでもそこまで行って、所沢の駅からまた迎えに来ていただいて、非常に近いところにあるんで、その秋津の教会に泊まりました。私にとって秋津の教会はですね、10年以上そこに理事会のたびにそこで泊まったんですが、秋津帝国ホテルとこういうふうに呼んでるんです。独り占めで、しかしかつてはハクビシン、ハクビシン目指すと言いますか、この大きな、それが天井をこうなんていうかね、駆け回ってるんです。それで、そのハクビシンも捕まえてなんとかうるさすのがやんだんですけども、私にとっては、大変快適な集会でした。この頃時々訪ねた時に、先生また来てって帝国ホテルに泊まってとこう言われるんですが、今はこういう状態ですからので行けません。日本の教会に与えただけでなくて、日本の一般の社会においてもですね、大変な影響を与えた先生です。音楽を通して世界が変えられるという、先ほど娘のアジアンが歌った勝利者ですね、私も礼拝の中でこの説教したと思いますけれども、フラフラになってこのゴールを目指したその方の様子、姿を見てですね、この勝利者という曲を作られたと。で、この西田さんのテレビに出られたこの番組をですね、録画して、それを本人のアンデルセンでしたかね、アンデルセンさんにそれを、届けたそうです。今アメリカに住んでいらっしゃるそうですが、大変喜んでおられたそうです。これはまだお元気の時ですからね。そういうので、日本の教会に与えたこの新しい賛美のルネサンスじゃないかなと思っています。これはこれからも各地の教会でそれが用いられることを期待したいと思います。今回はこうして 先生のこれまでの歩みを皆さんと一緒に神様を賛美する、神様を見上げる、そういう機会にしてこの集会ができたことを本当に感謝しております。これから栄華先生がメッセージしますけれども、50年間先生と一緒にですね、開拓をされて、それで2年前でしたかね、30周年に私たちも呼ばれて一緒に30年を祝いました。その後、軽井沢にですね連れて行ってもらって大変いい時を過ごしました。もう相当体悪かったんですけども、軽井沢から羽田までずっと1時間ぐらい運転してもらって、そのが最後の思い出になりました。これから栄華先生にメッセージをお願いしたいと思っています。拍手を持って皆さんお迎えしましょう。
おはようございます。本当にこの教会というよりかも前の教会から比嘉先生ご夫妻とは可愛がっていただきまして、本当にあらゆる面で私たちの信仰生活の恩人でお一人であるということを心から感謝いたします。ちょっとメッセージとは違った余談ですけれども、そこに多分主人の写真が出てると思うんですけれども、この写真はですね、週刊現代っていうあんまり品の良くない週刊誌なんですけれども、そこに日本のいわゆるこうプロフィールの写真の、第一人者と言われているその写真家があるシリーズで写真を撮られていたんですね。でそれはどういうことかっていうと、もう年配の方々が多いんですけれども、政治家だったりとか、それから、あといろんなジャーナリストであったりとか、いろんなそういう、著名な方たちの写真の中になぜか小坂が選ばれまして、ミュージシャンとしてはたった一人だと思うんですけれども、でそのシリーズの、コンセプトっていうのは、みんな亡くなった時に遺影って言いますよね、遺影を取っておくとか。だけれどもその週刊誌のコンセプトは、いや遺影じゃないよ、寿影だよ、その寿というふうに字を変えて寿影の写真シリーズっていうのをお取りくださったんですね。とてもいい写真で、もういろんなところに使わせていただいてるんですけれども、なんか本当にこうクリスチャンにとって遺影じゃないよな、寿影だなって本当に思ったんですけれども、そういうようなこともありました。本当に、彼が、皆さんから愛されていること、そして間違いなく今天国においてもう上から眺めてるんじゃないか、先に行ったスカイちゃんと一緒に2人で賛美してるんじゃないかな、なんていうふうに想像しています。一言お祈りさせていただきます。天皇父様、素晴らしいあなたの御名を心から賛美いたします。今日はこうして糸満シーサイドチャペルにおいてメッセージを取り継ぐ光栄を心から感謝いたします。どうか主よ、あなたがこの唇を清め、聖霊の油を注いで、十字架の陰に隠してあなたからの御言葉を取り継ぐことができるように、どうぞ力を与えてください。これからのすべてを御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主人が亡くなってから今年ちょっといろんなことがありました。それはものすごく注意していたんですけれども、8月にコロナにかかりました。そして、10日ばかり家から出られないという状態がありまして、 そしてちょうどその時、主人も亡くなったし、私の誕生日に一人でいるのはかわいそうだと言って、娘とそしてその孫の亡くなった孫のお姉ちゃんですけれどもが来てくれまして、それで3人でお寿司を食べたいっていうのでお寿司を食べたんですね。そして次の日に私は名古屋でご奉仕があったんですけれども、その次の日にちょこっと熱が出たんです。それであらどうしようと思ったんですけれども、もしこのまんま、そんなに高い熱じゃなかったんですけど、このまんま行って相手にご迷惑をかけちゃいけないと思いまして、それでもう一応調べに行きましたら陽性だということで、幸い本当に熱も上がらず喉も痛くならず食欲もあり、もうそれは本当に快適なコロナ生活でしたんですけれども、本当は実はちょっと主人のいろいろなこともあって疲れが出たのか、あんまり目がよく見えなくなったんですね。そして友人がちょっと調べてもらったらっていうんで、その方の紹介でいつもとは違う名医さんに行きましたら、年齢的にも白内障手術してもいいんじゃないですかって言われまして、で手術をすることになったんですね。そして手術をしたりとか、ともかくそれでもまたその先生はいっぺんに2つの目を手術して、それで日帰りで行くというすごくなんて言うんでしょう、スピーディーな先生なんですけれども、それでもなかなかやっぱり目の不自由な期間もありました。で本当にこう目が見づらいっていうのは結構つらいですよね。小さいもの、大きいもの、遠いもの、そんなところで私たちはもう本当に肉の目でいろんなものを見るんですけれども、ちょうどいろいろなものが見えなくなって手術をして、困ったなっていう状態の時に、神様の言葉が思い出したんです。それは私たちは肉の目でものを見るけれども、それだけじゃないよ、心の目っていうのがあるんだよっていうことを聖書は語っているんですね。よく一般的にも心眼という言葉がありますね。心の眼帯の眼で心眼というんですけれども、これはその、心の目によって肉眼では見えないものを見るという、そういう時に使われる心眼なんですね。で思い出したのは、宮本武蔵がね、見ない肉の目で見えないのに心眼で佐々木小次郎を打ち取ったっていうのがありましたけれども、もう一つ日本人で初めて国際ピアニストで優勝した、辻井伸行さんという盲目 のピアニストがいるんです。である記者さんが、辻井さんは目が見えないのにどうやって譜面で勉強するんですかって聞きましたら、彼はね、いや僕は心の目で音楽を見るんですっていうふうにおっしゃったんですね。信仰っていうのはこの心眼と似てるところがあるんですね。自分の目で見えないもの、それが心の目で神を見る、御言葉をちょっと見ていきたいと思いますけれども、エペソ書の1章の17節から19節を読ませていただきます。パウロはエペソの教会にこのように進めているんですね。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。ヘブル書の11章の1節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、 目に見えないものを確信させるものですと書いてますね。私たちは肉の目だけではなくて、クリスチャンは心の目が開かれるということが必要なんですね。その心の目っていうことが、私たちがもしこれを目を開くことができるならば、聖書の世界は全く変わってくるんですね。パウロは3つのことを教えています。まず第一に、神の召しによって与えられる望み、そして第二に、生徒が受け継ぐ栄光に富んだもの、そして第三に、信じる者に働く神の偉大な力、これをあなた方が知ることができるようにとエペソの信徒に教えています。私たちは皆さんすべて神の召しによって信仰を得ることができたと思うんですね。で、この神の召しというのは目的があるんです。目的は何かというと、私たちを通してまだ神を知らない人たちにこの神を伝える、そして神の召しによって彼らの救いを達成する、それが私たちに与えられた召しによる目的、使命だと思うんですね。小坂がよく言っていたことなんですけれども、私たちはクリスチャン、クリスチャンというのはキリスト者という意味だと思うんですけれども、ただクリスチャンであってはならない、私たちは礼拝者にならなければいけない、そのことはすごくね、いつも話していました。礼拝者というのは何よりも神様を礼拝することが第一、それ以外のことにその価値観を持たないということではないかと思うんですね。神を礼拝することによって、実は私たちが本当に神様と近づいて、神様のいただくこの心の目を開く聖霊の力、助けをいただくことができると、そのように心から感謝し、そしてよく話しています。神の召しによって与えられる望みは、まず復活の命です。それから罪の許しと永遠の命、昨日もちょっとお話しましたけれども、永遠の命、復活の命ということについて、主人が亡くなったことによって、私は今まで持っていたものとちょっと違う感じを持ちましたね。それはどういうことかっていうと、もう私たちの賛美はこの地上だけのものではなくて、もう天につながっている、もう今もつながっている、そのことをすごく教えられました。ですから、私たちがクリスチャンになって洗礼を受けた時には、もう天において多くの軍勢がもう歓声を上げて、ハレルヤ、素晴らしいね、そう言うと聖書にありますね。ですから私たちがもう心いっぱい賛美していると、天においてもハレルヤと言って昇和してくださる、そのように信じています。そしてもう一つ、召しによって与えられる望みは、キリストに似たものと変えられる、栄光から栄光へ、主と同じ姿に変えられる。クリスチャンになっても私たちよく失敗しますよね。また人によってはそれを種に責められる、あんたクリスチャンなのになんでそんなこと言うの、なんでそんなことするの、その時にすごいがっかりして失望して、ああ私ってダメだな、私は神様に捨てられちゃったかな、なんて思うかもしれない。でもそうじゃないですね。私たちは栄光から栄光へ、どんどんどんどんどんどんキリストに似たものに変えられる、そのプロセスにあるということを信じましょう。そのことによって私たちの人生は力強く変わってくると思うんですね。そして第2番目にご紹介した、生徒が受け継ぐ栄光に富んだもの、神様は何を私たちに受け継がしてくださるでしょうか。もちろんキリストに似たものとして、キリストとなさることを同じようにすることができるようにされているということです。それと同時に御国の相続、私たちは必ず天国に行きますよ、アーメンですか。 ダメな、私行けるかしらなんて絶対思わないでください。イエス様は十字架の血潮を持って命を持って私たちを買い取り召してくださったので、絶対にこの生徒が受け継ぐ栄光の相続は変わらないです。ですからそのことを期待していきましょう。そして3番目に、信ずる者に働く神の偉大な力。皆さん信じますか？イエス様はこんなふうに言われました。もう転換を持ったお父さんが、もうこの子は火の中水の中に倒れるんです、もし御心でしたら、もしできるものでしたらこの子を癒してくださいと言ったときに、イエス様は何と言いましたか？できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。アーメンですよ。私一つ大きな思い出があります。それはさっきも出てきましたけども、ジェリコジャパンの最初のスタートの時です。それはどういうきっかけかと言いますと、まあ、ミクタムは私たちがクリスチャンになって洗礼を受けてわずか2年目に神様に召されて働いたこのミニストリーですけれども、ちょうど10年が経ちました。10年を神様に感謝したい、どうやって感謝しようかって言った時に、私たちは賛美の働きをしているんだから神様に賛美の感謝をしよう、そしてそれも、まあ、天井のあるところじゃなくて、もう天井のないところで、もう直接さっきも言いましたように、天井と天の御国と地上とが一つになるような、そういう賛美をしたいよっていうことで、まあ、いろんな人たちが協力してくれて、大阪城の野外音楽堂、それは3700人が入るところです。私たちはどれほどの人が来るか分からなかったんですけれども、ただただ主を賛美したい、そういう思いで、このジェリコの歌声っていうんですね、最初で。このジェリコは皆さんご承知のようにエリコの城壁を回って、そしてハレリアと叫んだか、笛がバーッとなった、そしたら壁が落ちたという、それにのっとって私たちの賛美は壁を崩そうということで始めました。そしたらね、なんと3000人ぐらい集まったんですよ。みんなびっくりしました。1987年、もうせいぜい教会の長教派の集まりをしても、まあ、数百人、まあ、1000人まで集まることは当時なかったと思うんですけれども、3000人若者が集まりました。みんなすごい励まされたんですよね。ああ、クリスチャンってこんなにいるんだ、自分の教会20人しかいないのに、おお、すごいぞ、3000人いるぞって、ものすごく喜んだんですね。そして本当に励まされて、いろんなあのシンガーたち、バンドが歌って、素晴らしい集会でした。ところが夕方になってきて、ちょっと雲行きが怪しくなってきました。なんかこう黒い雲が、今沖縄もそうですね、最初の日に比べるとだいぶ雲が厚くなってきて、あ、台風が近づいてるらしいって分かるんですけども、その時もものすごい黒い雲がね、こう迫ってきました。上を見るとあれと思いましたらね、調べたら隣の野球場で野球中止になった大雨だ、そして新幹線は止まったよ、そういう時だったんです。それでね、私はすごくね、もうこの野外ですから、雨が降ったら何もかもおしまいですよね。そしたらあの音響の人たちが慌ててそのニュースを聞いて、このブルーシートをね貼ろうとしたんです。音響の器具が水で傷んでしまうと困る、まあ、最近はある一部分だけ大雨っていうのがあるんですけれども、その当時はそんなに聞かなかったんですけれども、でもその時にね、私はすごい勇気を振り起こして、ブルーシートかけないで、雨やみますって言っちゃったんですね。それで急いでメモを、その時司会をしていたアーサー・ホーランドとヨアンナ・セルバンさんとが、そのメモを見て皆さんで立ち上がってね、主よって叫んで祈りました。どうかこの集会最後まで守ってください。そうしましたらね、不思議なことが起こりました。この雲がスーッと去っていきました。そして青空が出たんです。ハレルヤですよ、ハレルヤですよ、本当に。 これはね、ビデオに残ってます。みんなの祈りの声、そして雷が鳴って、もう今にも雨が降りそうなのに、それが雲が去っていった。できるものというのか、信じるものにはどんなことでもできるのです。私たちにはその力が与えられてますよ。ですからその力を発揮しましょう。ね、本当に神様が与えておられるこの飯に伴う祝福というのが私たちをいただいているんですね。この心の目が与えられますとね、信仰生活は感動的になります。日常的なありきたりのクリスチャン生活ではなくなるんですね。本当に教会の素晴らしさ、神様が与えてくださる知恵と啓示の御霊が与えられてきたときに、私たちのうちに残る神の愛というものがどんなにすごいものか分かってくるんですね。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たすお方の満ちているところです。ここで満たされなくてどこで満たされますか？居酒屋ですか？ゴルフ場ですか？いや、そんなものにはるかに勝る喜び、教会の中にあるんです。信じますか？今コロナ以降ですね、教会が苦境に立っていると聞きます。なかなか集まらない。でも、もしこの聖霊によって与えられる心の目が開いたら、自分のいる教会がどんなに素晴らしいことか、どんなに主によって祝福されたものであるかということを知るはずなんですね。礼拝という言葉には2つの意味があるとあります。一つはひれ伏して本当に神に誠を捧げる。もう一つは同じ礼拝の言葉の中で神に仕えるという言葉があるそうです。ですから礼拝者が神に仕えるときにはもう喜びいっぱいなんです。もう本当に神様のために何かができる、それはただ奉仕の役割とはちょっと違うんですね。神に仕えることの喜び、神に捧げることの喜びということ、それが私たちのうちに湧き上がってきます。なぜ心の目が塞がれているでしょうか？なぜ見えないでしょうか？それは覆いがかかっているからだと聖書は言います。この覆いというのは欲望であったり、あるいは罪であったり、失望、落胆、快楽、あるいは律法ということにも私たちの心の目を見えなくさせる覆いなんですね。ですからサタンはいつも私たちの心に覆いをかけようとしています。それはイエス様の弟子にもありましたよ。二人の弟子たちがイエス様の十字架にかかったことを聞いて、田舎に帰ろうと思ってエルサレムを離れました。そしてエマオの途上でずっと二人で喋りながら歩いているときに、もう一人の方が一緒に歩いてきたんですね。聖書はこう言ってます。ルカの24章の16節、二人の目は遮られていてイエスだと分からなかった。後で分かります。後で分かるんですけど、その時分からなかった。なぜでしょう？彼ら失望落胆、もう主はいなくなっちゃった、そういう失望落胆が私たちの心の目を塞ぐということがあります。ですからいつも主を見上げていきましょう。スカイちゃんが亡くなったとき、また小坂が亡くなったとき、大勢の人たちが本当に祈ってくださいました。もうスカイちゃんが亡くなったときにはもう本当に多くの方、スカイに会ったことのない方が葬儀に来てくださいましたよ。800人ぐらい。 14歳の女の子の葬儀にそんなに人が集まる、それはなぜですか。祈りがどんどんどんどん継がれていって、ああこの子のために祈ろう。私はねすごく心配したんです。こんなに祈ったのに亡くなったじゃないか、なんだ神様祈りに応えてくれないんじゃないか、そんなふうに思う人がいないようにと祈りました。でもそうではなかったんですね。スカイちゃんが亡くなって終わったんじゃないんです。今もまだ続いてるんです。そしてスカイのしたことを通してだけではなくて、スカイと同じような病を持っている子どもたちを助けるように、娘のアミ、その家族だけじゃないんです、スカイちゃんの同級生たちがみんな力を合わせてそういう働きをしてるんですね。で主人の時もそうです。でもそうじゃないってことが分かります。みんなの心の中に生きているってことを何度も何度も何度も見せていただきました。主のなさることは私たちが思うこととは全然違うんです。でも主のご計画というのはパーフェクトですよ。私たちが思うようなこととは全く違います。心の目を持つクリスチャンは成熟したクリスチャンだと思います。ちょっとの失望やちょっとの誘惑や、もうサタンはこの終わりの時代にもさまざまな誘惑を持ってきます。それは目に見えるもの、目に見えないものに対して誘惑されますよね。でもその時にそんなものにそれこそ目もくれず主を見上げていく時に、私たちの勝利、圧倒的な勝利者としての人生がはっきりしてきますね。その時に神の全能の力、復活の力、聖霊の力で私たちの心の目はもっともっとはっきり見えてきます。そして今日私たちは最初に祈ったパウロの祈りに応えていきたいと思うんですね。聖書の中にある、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるか求めていきましょう。必ず主は答えてくださると思います。私たちの人生、主人と結婚して去年50年一緒にいました。しかも私たちの関係っていうのは、彼が表舞台に立つアーティスト、シンガーとして、あるいは説教者として、私も一緒に牧師として秋津福音教会に仕えてきましたけれども、私の役割はプロデューサー、制作者ですね。 CD を作ったり、それからこういうイベントを制作したり、コンサートをしたり、そういう2人ですから、2人の関係っていうのは本当は一人がいなくなると困るんですでもまだ神様は私にすることを用意されていると思います。そして今までの残されたものを生かすだけではなくて、新しく、沖縄からもたくさん歌う人頑張ってください。ミクタムで応援します。昨日たくさん子どもたちがいましたよ。子どもたちのダンスね、可愛かったし、白い家ではもう子どもたちがもういっぱいいましたね。ああいう子たちがみんなこれからの次世代を担う人たち、子どもたちですよね。もちろん大人も負けちゃいられません、ね、私たちもまだまだ力がある限り神様に仕えていきたいと思うんです。そして私たち2人が歩んできたその中心的な御言葉は、第一コリントの2章の9節の御言葉です。目が見たことのないもの、 耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。いつもそうでした。今まで誰もしたことのない、前に道がない、そういうところをずっと50年歩いてきました。ですからある意味では、彼はちょっとずるいなと思って、さっさともっといいとこ行ってしまって私を残していったんですけれども、でもそれぞれに、人生を喜んで全うしていけるように生かしてくださったことをね、本当に感謝です。皆さんも同じですよ。同じイエス様によって救いを得た私たちは皆同じ力、同じ恵みをいただいていると心から信じて感謝します。今日は本当にありがとうございました。また皆さんとお会いできて、また東先生ご夫妻にはね、本当に最後に一緒に軽井沢行きました。主人が亡くなる前の日もまた軽井沢行きました。軽井沢ね、不思議なところですけどね。でも本当に今日こうして皆さんと一緒に、礼拝を捧げることができて心から感謝します。ありがとうございました。
平子先生ありがとうございました。一曲賛美を捧げていきたいと思うのですが、じゃあその前に、この、小坂先生ご夫妻と、両親は深い、長年の付き合いが、あって、あれなんですが、で亜美ちゃんと、マリコとシンコは仲が良かったけど、この家庭に男の子供がいたんかいというね、というのがあって、知らなかったんじゃないというような、この長男次男いたのっていうような感じだったかもしれないんですが、2人とも、アラノに出てたというか、どこかに隠れてたのか、ひょっこりもぐらなぎのように現れてしまったというような感じではあるんですが、でもこの、小坂先生のこの賛美なんですけど、僕はこの CD を、よく聞いていたんですが、この長年、出稼ぎに出てた中で2005年でしたかね、優しさにあふれるワーシップの中で、静まれこの我が魂よという曲があるんですが、そのこれが、仕事に行く前にしょっちゅう、CD を聴きながら涙を流しながらですね、この聞きながらまた翌日も同じように涙、この曲に打たれて、涙を流しながら仕事に出ていったという記憶があります。そして亜美さんのこの曲もそうでした。で私の人生にとってこの2006年というのは一つの大きな節目の年でありましたが、2006年の、3月は、名古屋でアナコンディア先生の大会に出て、7月には、神戸でベニーヒン先生の大会で、8月には心の友伝道の大会で韓国に行き、で11月にはフランクリン・グラハム大会があったんですが、そこで、10月のこの決起大会で小坂先生が嘉手納の町民会館で、そこで賛美リードをされて、多分我が心の目を開いてくださいとカムだったかなんですけど、私はこの会場の後ろの中でこの賛美を聞きながらまた心打たれて涙を流したというのがあって、私が献身に導かれたのもこの2006年という年でした。で、いろんな方のメッセージを聞くと、メッセージは何かに残っていない限り薄れていくものだと思いますが、しかしこの賛美というのはずっと 今でも、もう何十年前に卒業した、ね、ふるさととかそういったものを忘れてるかと思ったらやはり心に残る人のメッセージはあまり ね、あんなこと言ってたっていうのは果たして30年前の本田先生が言ってたメッセージ僕忘れてますけどでも小坂先生がこの残してるこの賛美いや賛美というのはやはり人の心に永遠に残るものだなっていうのを教えられてその働きがいかに大きなものであったかそして私は長年出稼ぎに出てたのであちこちの教会に、まあ長教派日記も行ったし日記も行ったし、アステンブリも行って、まあ、あちらこちらの教団に行ったんですけど、まあ、その中で、まあ、糸満の比嘉の息子ですと知ってる方もいたんですがその中でやはり小坂先生もいますよねってやはりこのフォースキアこの教団にとっては小坂忠先生というのは大きなやはり顔であったと思いますで全国のこの長教派の方々が知ってるということ、本当にその中の私たちは教団の中の、一部というかその中のメンバーなんですよっていうのを、誇らしげに思ったことがありますがやはり小坂忠先生という方はこのキリスト教会においてレジェンドであったと思います、本当に、まあまあやはり親しくっていうのか小坂先生とお会いしたのは何回かしかないんですがやはりその賛美が私たちの心にやはり今この教会の中でも歌われていることを思うとやはりいかに偉大な方であったかっていうのを強く思わされております一曲あがめます伝道の主を賛美しましょう